では、次の、課題に行こうと思います。ロードマップというものを作りました。よいしょ。このロードマップという考え方はですね、これは基本的にまずその通常の科学研究費に馴染みが多い研究者の方々多いと思いますが、基本的に初日も申し上げましたけれども、このプロジェクトは、研究成果が上がればいいものではないと。具体的に社会の問題解決に何らかの形で貢献するアウトプットが求められるということです。そのアウトプットをきちんと出していくためのいわば道しるべとして、いつ頃までにこんなことやろうね、いつ頃までにはこんなことが分かっているようにしようねというのを作ってあります。でこれについては基本的に私が責任を持ってまとめ上げていきますけれども、皆さん方もぜひ意識していただいて、でそのタイムラインに合わせた形でのさまざまな形での成果の提出をお願いしていくことになると思います。で3つやりますね。まず全体の基礎は皆さんが地域の中でいわゆる産業型研究と呼んでいる実際に活動をしながら、その中でこのプロジェクトの研究課題について考えていくということでございます。でそれをやっていただいて、その成果をネットワーク共同のガイドライン評価システムの作り上げに反映していただくと。でネットワークに関してもネットワークを作って設計し設立し運営し拡大し成熟させ、で最後にはこれをこのプロジェクトの終了後も何らかの形で継続させようかと。でやっぱ昨日の時点で酒の席でもありますが、やっぱりこれ学会になるよね最後は、というふうな話もございます。でそれは そこら辺もじっくり考えていきたい。それから研究のガイドラインと研究評価システムは、これはこの、ネットワークとこの2つというのがいわばこのプロジェクトのアウトプット、最終的なアウトプットでございます。これができるということがこのプロジェクトの要件ですね。でですのでこれまた設計し施行し運用してみて改善し、で最後またこれ継続していくという作業を考えていくということが非常に重要なアウトプットになります。ですのでそのための道しるべを作ったのがこれでございます。これがまず概略でございますね。でこれ一昨日もお見せしたスライドですから、これをさらに今日細かく分解してお話しするということになるわけですけれども、大体こんな感じのタイムスケジュールで、ここら辺で22年度末でないしと1回評価が入ります。22年度中に JST からこのプロジェクトの評価が入ります。4年間黙ってやらせてくれません。必ず中間評価が入り、けしからんとかですね、よろしいとか言ってもらえるわけですね。でそれに合わせて大体のスケジュールを作り上げております。だから大体いろんなものがここで切れるという、1回見直すとかですね、そういったことが入ってきますので、このまず2つの基盤となる研究グループについても、ここら辺で1回目の区切りが来ると。でネットワークの拡大についても、この辺で1回、これは1回ここら辺でもう作っちゃえと、作っちゃって、で そこにさまざまなインプットを繰り返しながら、大体これここら辺でできたものについて、評価ができるぐらいにまでは持っていこうではないか。でそれがどんどん拡大進化していくと。でこの辺の評価を受けて、こんな新しいことを始めますよという設計になっています。でこれについても、これは出だしは少し遅らせます。出だしは少し遅らせて、この辺で基礎的なことをきっちりやっておいて、要するにある程度のネットワークの形を作りながら、これもちょっと出だしを遅らせて作っていき、ここまでである程度のことができ、でそれが最終盤に向かって作り上げられていくと。でこの辺の中間評価の後あたりから、やはりこの辺が需要と普及、それから科学者コミュニティ全体の中に対する影響力の増大といったところを狙っていこうというわけです。さてそれでこれちょっと細かく見てまいります。ごめんなさい、最初にこれまたこの研究会の間にいろいろ進展がございましたので、酒の席も含めてですので、ここ少し来年度の計画についても少し固まってまいりました。まず来年度のフィールド研究会2回石垣と千年の森というのは、もう確定したいと思います。で与儀さんのご都合に合わせて、石垣島夏に行くとカツオがうまいという、そういうことで何が何でも。でこれはおそらく9月だと思います。8月中の飛行機代の高さはバカになりませんので、予算の都合上やはりこれは9月にさせていただこうと思います。でだから9月の後半ぐらいをお考えいただいてもよろしいでしょうかね。 ヨギさんは、はい、いやこれはヨギさんがキーパーソンですからね。ヨギさんが魚取ってくんないと美味しいものが食えないという。で、ですので、まあ、9月の後半を思い浮かべていただいて、で徳島に関しては秋を考えたいと。でここあんまり近いとなんですので、11月とか遅いでしょうか、うん、遅いですか、はい、うーんって言ってますね。
やり方によりますけどね、
はい、
現場に行きたいんですけど、
はい、はい、あ、まあ、あのこれ近くてもいいか。
現場といえば夏になるのは仕方がないかもしれないね。
そうですよね、集中はしちゃいますね。じゃあ、まあ、10月から11月の初めぐらいということで、あるいは逆に早くします。梅雨
すごく雪が降って
入れない。11月ですか、もう
12月ぐらいまでの行けない。12月まで、12月、
はい、
あんなの季節感としてる石垣の方がずらしやすいです
ね。で石垣を後にして、じゃあこれちょっとあのもうちょっとじゃあペンディングしておきましょうか。今年中に決めれば、あの来年度の計画を出す段階で分かっていれば大丈夫だと思うので、ちょっとあのその辺をじゃあまたメールでご相談しましょう。でこれはちょっとペンディング。それからですね、谷中さんからご提案いただきまして、あの今日谷中さんも大西さんもちょっとご都合で早めにお帰りになられましたし、今後2月3月までの進め方を特に谷中さんのグループを中心にお考えいただく総務作用グループの会議を大阪で12月中に持ちたいというふうにおっしゃっていただいておりますので、でこれ予算をあれこれ考えながら、あの予算的にはかなりきついので、あのできる限り大阪周辺の方々にお集まりいただくという形でやらせていただこうと思います。で、あの、これに関してはまた改めて、これ日程的にも結構ね、もう12月皆さんお忙しいでしょうから、まあ、うまく集まれる時期を、あの特にだからこの総務作用研究グループのメンバーをあの中心に考えていただいて、ちょっと集まっていただくということを考えようと思います。
1月25日の徳島のセミナー、
はい、
結構たくさんの人が参加表明していただいて、
あ、そうですか、分かりました。
そこで、まあ、集まり具合によっては、
はい、
ミーティングができたらいい
と思います。はい、はい、ということはこれそれも含めてここをちょっと谷中さんと相談しましょうか、うん、25日の前後にあたっていいですよね。
松
田
さんも
1025、25歳、はいはいはい、もしかすると私がそれがやばかったかもしれない、ちょっと待ってください。まあ、あのもちろん私抜きでやっていただいて一向に構いませんが、うん、まあ、
こっちのセミナーやるのに日程がフィックスしてるから、どうして昨日、ね、大阪会議の日程決めなかったら集まってる時に決めなかった。そうですね。
すいません、私ここ科研費の研究会が入ってますね、やっぱり、これはなんとかうまいことごちゃごちゃやろうかな。1月27日、まあ、ちょっとそれはあのすいません、私がちょっと入っちゃった。いや、これあの僕の科研費じゃないので僕が決められないという。
だからそこはちゃんと言った
らいい、はい、ということになりそうですので、ちょっとまたこれまたゆっくり、はい、どこまで行ったっけ。あれ、分からなくなってしまいました。ありゃ、こいつを消せばいい。これのスライドショーがどっかにあるはずなんですけど、まあいいや、もう一回スライドショーをかければいいだろう。はい、行きました。はい。でそれからあのここをちょっと今日はある程度固めておきたいと思っておりますが、あ、そうか、柳さん帰っちゃったかな。27日から3月1日または3月6日から3月8日で大阪であの、研究会をやりたいと思います。でこれもあの、ちょっと、どなたにおいでいただくかということをちょっとゆっくりこれから考えさせていただこうと思います。これはあのグループリーダーおよびあの、ネットワーク形成の、グループがメインでやらせていただこうと思っております。でこの辺はあの予算の都合を眺めながら、でそれからこの時点で課題になっていることがもし現れたらば、その課題に深く関係する方においでいただくというふうな形で、若干小規模にさせていただいて大阪でやらせていただきたいと思います。皆さんのご都合をお伺いしながら、2月27日から3月1日または3月6日から3月8日あたりでやらせていただければと思います。でこれもまたあの改めてご相談いたします。さて、 で、まずこの部分についての、今後の、ロードマップでございますが、まず最初、手法の確定というのを3月までにやりたいと思います。じゃあ課題と手法の確定、各フィールドにおける各サイトにおける、そこでどんなことをこのプロジェクトに関して研究開発やっていただくかというのを、これ年度内に確定する。というか、まあ正確に言えば、先ほど今申し上げました研究会にお持ちいただいて、そこで議論して確定していくという作業になろうかと思います。でそれぞれのフィールドにおきまして、プロジェクト全体の目標に合うような形で、それぞれのフィールドの課題とどういうふうにそれやっていくかということを、まあ定めていただきたい。で、原案はさっきお見せしたことで、このファイルの中にも次のページに入れてあります。で、基本的にその時にご留意いただきたいことは、さまざまなご興味ご関心があるだろうと思いますが、できるだけ共同のガイドラインと研究評価システムの設計あるいは運営に、役立ちそうなことという課題を優先していただければと思います。で、次回の研究会でこれの中身を確定して、以後は数年間それで行ってみようという、もちろん途中で変えるのは全部ありです。全てアダプティブにやりますので、やっぱりこれで居心地悪いということが途中で出てきたらば一向に構わないんですけども、とりあえずの目安としては、22年度末ぐらいまでそれで走っていただくということでございます。で、これが先ほどの例でございますから、これもここに入っておりますということにしておきます。
はい、次回の研究会というのは、グループリーダーとかを、
さ、
研究会とまた別途これ
を、いや違うんですよ、グループリーダーの研究会でこれを進めようというです。だから基本的にこれはやはりグループリーダーの皆さん方が集約していただいて、ヒック進めていただくという、そういうつもりでおります。それからですね、で初期段階をある程度形を作るというのは21年の4月その後からですね。それから23年の3月の2年間で、まあ、大体の初期段階を確定しましょう。それぞれの課題、立てられた課題についてある程度の結論を持って、初期段階が完了すると。で、そこでの得られた結論というものが共同のガイドラインと研究システムの設計に反映されているという、ここで科学者の変容グループ、私がリーダーを務めるグループと相互作用しながらここに反映していくという作業をやっていただきます。それからと同時に、それぞれのフィールド間あるいはグループ間の交流が、まあ、いろいろな形でこの時点まで起こっているはずです。それは何度も研究会やってますし、まあ、少なくとも6回はやってるわけですね。もっとですね、8回ぐらいやってるわけですから。で、それで相互作用とか相互評価が起こっていって、まあ、お互いに学び合うというふうなことができているということを目指します。で、これらの成果を得て、設立シンポジウムというのを22年の秋に東京でこれはやろうと思っています。これは JST の関係者もお招きし、他のこの JST の研究開発をやってらっしゃる他のプロジェクトの方々も来ていただき、でかなり大々的にやりたいと思っています。でそこで私たちの成果がさまざまな形で発表されるという、そういうシンポジウム、これ多分2日間ぐらいでやりたいと思っております。でこの22年度の後半のあたりで、これらのことを受けて研究課題の再整理と、次の1年半、残りの1年半で何やるかということを改めて再整理したいと思います。でもちろんこれがもっと早まっても全然構いません。遅れることだけは避けたいというぐらいのことだと思っていただければいいです。だからもっと早くにやっぱりこういう形で再編していこうとか、例えばだからこれが一つ可能性があるのは、ここまで個別にやってきたものを例えば里山グループでまとめて一緒に考えていこうとかですね、水産資源グループでもまとめて考えていこうとか、で松田さんには八面六臂になっちゃうかもしれませんけども、世界遺産とかいったものでですね、一グループ作っちゃうとかですね、そういうふうな形で少し統廃合をしていこうではないかというふうなことが考えております。それから例えば今の時点でいろいろな形でご関与をいただいている皆さん方の中でご都合が悪くなる方が出てくるかもしれません。この時点、例えばステークホルダーの方でちょっと他の仕事がどうしても忙しくなってきたとかいったことがあった場合に、またこれまた再編を考えるというふうなことをここでやっていきたい、ここが一つの目安にしてやっていきたいというわけです。で その後の1年半というのが、まあ、最終的な詰めの段階になりますが、研究課題を再編成し研究を深めていくという作業になります。で、あの研究課題の統廃合していく、あるいは拡大する場合もありますし、さらにはもっと一般、あの今の一般化の部分で、例えば里山という枠組みで一般化するとか、水産資源管理という枠組みで一般化するといった再整理に基づいて新しい課題設定と共同体制が出来上がっていき、であのこの時点で共同のガイドライン研究評価システムというのは出来上が、あのプロトタイプが出来上がっております。でそれの運用上のニーズに応えるような研究がきちんと推進されているというふうなところが望ましいと思っています。で、あの今度はそれからその時点で地域環境学ネットワークの中で、これがもう動いているはずですから、それぞれの課題に関連するネットワークの拡充にさまざまな形でこの研究グループが貢献していくと。でこうやって再編を経て深まった研究成果というのが最終シンポジウムでこれは発表されるということになろうかと思います。あ、これまたさっきの同じことが書いてございますが、22年度後半に研究課題の再整理とフィールドの統廃合というのが行われて、その結果を受ける。これなんか僕違うこと書こうと思ってて、なんか間違えてるな。まあいいや、ちょっと忘れました何か違うことを書こうと思ってたんです次です。で今度は次の課題でございますね。地域環境学ネットワークがどういうふうなタイムスケジュールで動いていくかということでございますが、まずここでのミソは、これもあの申し上げたことですけれども、あのこのグループというのは一応今グループとして立てております。ですが他のグループよりも人数が少なめで小さめでございます。で、どういうことがミソかと言いますと、メンバー全員の協力が得られないとここは推進できないということですね。でまず22年の3月には、つまり、1年半後には地域環境学グループというのは、出来上がっており、で動いているという状態を作りたい。でまず22年の3月までに、潜在的研究機関のリストアップがもう完全に済んでいると。もうこれはもう即というかすでに始まっております。例えばあの1日目にも申し上げましたが、矢作川研究所であったり、なんだっけ、キョロロしか覚えてないんだけど、越後松の山森のうんたらキョロロとかですね、そういったところと早速話を始めたいというふうに思っております。あ、もう一つ、谷中さんがいなかったんで忘れてましたが、赤海洋科学研究所、海洋研究所、赤島臨海研究所、AMSL ですね。そういったところと の話し合いを早速始めたいと思います。これはあのもっぱら私が動く、あるいは今度新しく雇用する研究員が動くという形であのやっていきたいと思いますが、あの場合によってはあの例えば皆さん方に、例えばご紹介いただいた方にご同行いただくとかですね、あのあるいは皆さん方にどなたかに行っていただくとかいったことも考えます。でできればあの私たちが現在コネクションを持っていないところに関して、こういうものに関してご関心おありですかといった形でのアンケート調査をして、要するにあの非常に広範な参加を働きかけたいというふうに思っております。でこれが大体あの訪問調査やアンケート調査は23年3月ぐらいまでずっと継続して拡大を図っていくというわけですね。で少なくとも22年の3月までにはあの設計され設立されていると。でその時に産業型研究グループからさまざまなインプットをいただきたい。でだからこれはあの1年半以内にもできているということですね。でそれからこれも同じ頃を目安に、環境課題、個別の環境課題に関してすでにネットワークを作っている、草原再生ネットワークだったり棚田ネットワークであったり、アマモサミットであったりですね、あともう一つ昨日何か出てきましたね、ごめんなさい忘れちゃいましたが、どなたかが何かをおっしゃってくださったんですが、多分この記録のどっかに現れると思いますが、で、そういったのと連携をしながら、その中で特によりそれをその科学者と社会との相互作用、あるいは科学者とステークホルダーの相互作用という側面から検討してみたいなと思ってくださる方々にそういったネットワークの中からこちらにも入っていただけないかというふうな働きかけをしていこうと。で、地域環境問題に関わるような主な研究機関、研究者、地域のステークホルダーのネットワークへの参加をその後1年かけて促していきながらネットワークを成熟させていくと。 で22年秋には地域環境学ネットワークの設立シンポジウムというのが予定されているわけで、これはまさにこのネットワークのご紹介というのを兼ねて、そのネットワークの中に入っている皆さん方の研究成果がそこでインプットされるというふうな形になります。
ネットワークには、例えば学会そのものがネットワークに入っているということが
あったら面白いですね。
地学会とか今、
はい、
やれておりますが、近い概念でやろうとしていますよね。
ワイズニュースが非常に強く入っている、それからステークホルダーとの取り組みを、で、まあ、地学会ほぼ全員し主なメンバー知り合いなので、話はしてみます。ただやはり彼らはそれなりにやっぱり出来たてですから、自立性を持ちたいかもしれません。はい、
そういう住み分けみたいなの
を、はい、で、やっぱり我々はその特定の地域環境課題の解決ではなくって、さらにそこにおける科学者とステークホルダーの相互作用というのをメインに据えますので、そこで仕切り分けはできてるんですね。だから、多分連携共同みたいな形でやっていくと、例えば一つの学会の中のちょっとした部会の部分を、こちらで担当させていただくとか、いったやり方になるかな
と、これから考えたことですけど、そういう連携共同、大会の連携共同の、
はい、
戦略的には持っとかない
と。はい、はい、そうですね。だから学会あるいは既存のネットワークとの関わり方というのを持っていきたいと思います。増田さんどうぞ。
この JST に向けてというか、 JST の予算の中で何やるかとか、 JST に対する報告で何を言うかということと、
はい、
この中でどう議論するかということは、
はい、
少しちょっと分けて考えた方がなるほどいいと思っていて、
はいはい、
つまり JST の報告書としては、なんかここでこうやりましたと華々しく当然書かれていかん部分もあるんだけど、
はい、
そんなにね、もうちょっとじっくり腰つけてやりたいよねってとか当然あるわけ
です、はい、出てきますね、はい、
だからロードマップなんでね、いくらバーンと作ったってこれなんか作んなきゃいけないけど、その通りに進まないよね。
はい、間違いなく進みません。そんなこと言わせないでください、僕に。
で、今ここで、ね、議論すべきものはどちらかというと、その JST に何報告するかというよりは、
はい、
みんなで何やるかだと思うんですよ。
はいはい、
で、パッとこの月とか見るとね、
はい、
22年3月がボーッとあってさ、
はい、
なんかロードマップっていうよりはなんか、つまり半年ごとにこうなんかじっくりこう進んでいくというふうにこれ書いてないのよ。
はい、はい、そうですね。で、実はその辺をこの大枠を共有した上でじっくり話したいなというのが今日の狙いではございます。はい、で、それから逆に言うと、そのやっぱり全体としてロードマップはかなり緩い方がいいかなという気はしてます。半年ごとにという話だとかなり厳しいきちきちの感じになってくるんで、あともう一つはですね、今日ある程度ビジョンを共有したいと思っているのは、その研究会それぞれのテーマをどう設定していくかという、でそれは実はこの半年の間で固まってくるんですけれども、今の時点での思惑、例えば来年徳島で何やろうかとか、そういったところを一つの節目にしながら考えていこうかなと思っておりまして、ちょっとだからそれもうちょい後でいいですか。
はい、
はい、それで時間フレームとしては、ここでどうしても設立性シンポジウムをやりたいと。それからですね、それをさらに拡大してというのを、これは3年間かけて2年半かけてやろうと思ってるんですが、そのレジデント型の研究機関がどんどん入ってくださるというのが重要だと思っておりますし、で産業型研究のグループからの相互作用インプットを受けて、この活動がもうどんどん進んでいくと、それは一つはだから昨日も出ましたウェブページ上でブログを作って、その上で活発な議論が行われているとか、相互訪問がもう自発的に起こっているとかですね、そういう状態を作っていきたい。で研究者、研究機関、地域のステークホルダー、それから地域の企業がここになんとか参加してくれるというのをですね、最後まできっちりやっていきたいというのと、短期滞在型の研究というのを試行してみる。で、これ、それから相互参加というのをなんとかやれたらなと、各地の研究活動にお互いに行ったり来たりするということをいろんな形でやってみよう。で、それ実はもう始まってますね。 あの上勝の1月24、25に行くべえというのはまさにもうすでにこれが始まっておるということだと思います。で、あの地域環境学ネットワークのプロジェクト終了後の継続っていうのをどうやって保障していくかというのの検討をここら辺で真剣にやってみたい。これは学会化するとかいろんな形であの可能性があると思います。で最終シンポジウムがあるんですが、その辺までに組織的あるいは財政的な基盤を整えてちゃんと継続できるようにしたいというふうに思っております。だこれはある意味あの 会費で運営できる学会というのは非常にいいやり方かなとも思っております。で最後のこの共同のガイドラインの部分ですが、やっぱりこれに向かって考えていくことはいっぱいあるんですけれども、まず初期バージョンをかなり早めに作って、これあの揉んでいくという作業です。まずウェブ上での公開、これをいつ頃やるかということがあのこれから考えていかなきゃならないことなんですけれども、初期バージョンを何しろ、22年度中ぐらいには作り上げて出してみたいというふうに思ってます。で、問題解決型研究の評価システムの初期バージョンも同じぐらいのタイムスケールでやっていきたい。だからあと1年ちょっとの段階でこれの初期バージョンを練り上げていくということをやっていきたい。で、評価システムを実際にどこで使ってみるか、試行してみるかといったことをきちんと選んで、でやってみて、で改善していくと。でそれをあのネットワークの中において共有して、でウェブ上で議論を活性化し、でその22年秋のネットワーク設立シンポジウムをめどにこんなことを考えてこんなことをやってみましたということがきちんと報告でき、インプットをいただけるようにしたい。次、で、これが成熟して完成していくというのが、まあ、最後に向かってやっていくわけですけれども、共同のガイドラインと研究評価システムを順次改定、これもあの絶えず改定しながらあのウェブページで公開して、で議論を進めていくと。で、あのできればネットワーク上でさまざまな地域環境ネットワークにいろんな人が入っていただけているということを想定し、非常に広い範囲での参加者と相互作用が起こるということをやっていきたい。で評価システムの非常に広範なエリアを対象とした試行を今度はやっていくと。例えばあの、表彰状を出すような検証制度をあの例えば応募ネットワークの中でかけて、その募集したものに関しての評価をみんなでやってみるとかですね、そういったことをやってみたい。で既存のネットワークや学会への紹介とか浸透、あ思い出した、川の日全国なんたらかんたらでして、あの沢さんが昨日おっしゃってくださった川の日何でしたっけ、
川の日ワークショップ、
はい、それもあの連携の可能性がある相手なんですけれども、その川の日ワークショップのやり方なんかを にらみながら表彰状を出すとかいうことをやっていきたいと。で既存のネットワークや学会に紹介して、こんなガイドライン作ってるんですけどどうでしょうというふうなことを考えていきながら完成版を作り上げていく。で完成版というのももちろん過渡期であるのは絶えず一緒で、その後も改定していくということを前提にした改定版を作って、で最終シンポジウムでこれが公表されるという、道筋を考えております。でこれはまあもう昨日お話ししたことですので、この辺はまあ避けて議論に入らせていただきます。あの今の議論のネタとしてここに載っけてありますというわけで、松田さんからご指摘がいただいた通り、本当に何がやりたいかというところを、これはあのこれだけはタイムラインとして押さえておきたいということを今ご紹介いたしました。でやはり今松田さんのご指摘があったようなところを考えようと思うと、一つのアプローチが私が提案した、次の研究会で一体何やろうかと、その時点である程度固まっているはずのその内容について考えてみようではないかということと、この中で特にもっと細かな部分で、あるいはもっと大きな枠でもどちらでもいいんですけども、こんなことを付け加えるなし、これはいくらなんでも無茶とかいったところのご意見をいただければありがたいと思いますが、いかがでございますか。
今のは結構大きな項目と小さな項目がずっと並列で流れてるんで、
はい、
最終的には、
はい、
まずはガイドラインの概要ができて、
はいはい、
それ見ながらいきますね。それができるときっとその ネットワークの在り方っていうのをおのずと見えてくるっていうか、
はい、
中身ですね、
はい、
それに基づいてどう評価するのかっていうのが見えてくると 思えるので、
はいはい、
まずガイドライン、共同の在り方そのもののガイドラインを作るんだっていうことが、
はい、
最優先、まあ、大きな目標になっているようには思えるんですけど、
はい、わかりました。要するにガイドラインというのをまあ基本的な基軸にしていこうと、でそれを最優先でまず考えようと、
そこに入れ込むべき内容、あるいは分析すべきことは何かっていうのが共有されるというのが、
はいはい、でそれが評価システムに反映されると、
はい、どのくらいのはその
ほとんどアイデアないんですけど、あの要するに今ダーッと並んでいるような研究課題の中から出てきたものが一つ一つガイドラインに入っていくだろう。で
研究課題がガイドライン
の中でから出てきたものが、要するにだからですね、それはまたじゃあ
ペッあるの
いやこれですね、これあそう松田さん、そうだ最初の日にいなかったんだった。こういうふうに各場所で例えば大学のがレジデント型研究機関に変わっていくにはどうしたらいいんだべかとかですね、あのこの2つはだから要するに例えばこれ大学ですね、それからこれ博物館というその施設元のキャラクタリスティックスによってどのような形でレジデント型の研究が推進できて共同がうまくいくだろうかというところをやっていただきたいというのが徳島大学と琵琶湖博物館であったりするわけですよね。それから、この鳥の里公園みたいな非常に目覚ましいことをやっちゃったところを題材にして、こういうのをきちんとその望ましい共同が長続きするにはどうしたらいいんだろうっていうところを検討していただいて、それにこうやれば長続きできるよっていうふうな話をガイドラインの中に埋め込みたいとかですね、うん、それからこれもあれですね、この3つと一緒ですね、この2つと一緒ですが、 WWF の珊瑚礁保護研究センターは NPO としての活動をの中でどういうふうにこういうふうな研究活動を位置づけていったらいいんだろうというふうなところを考えながらということになりますし、長野大学は昨日お話ししたような話ですね、あの知識セットのどんなアウトプットがいいんだと、こういうアウトプットを求めるような共同をするべきだというガイドラインに反映されていくんだろうというふうに思いますし、で実際にレジデント型研究機関がすでにネットワークを作っておられるようなところでは、そういった本当にある意味白川さんたちが割になっているようなことっていうのは、本当に地域の中でボランタリーに起こってくるような小さな施設の中での共同のあり方っていうのがあって、でそういったのが相互にネットワークを作ることでこんなにいいことがありますよというふうな共同のガイドラインに反映されていくだろう。あるいは地域社会の生活やまさに飯の種に関わるような部分についてどのような形でやっていくんだろうかというふうなところを、特にこれは水産資源あるいは観光資源というふうな立場から見ていただく、あるいは市民調査と一緒にやっていく、市民調査をいかに取り込んでいくにはどうしたらいいのだろうかというところを考えていただく、あるいは外からいろんな知識が入ってくる、あるいはいろんな制度が飛び込んでくるような、例えば世界遺産に入れちゃうよって話は地域とあんまり関係ない世界からドンと降ってきたりするわけですが、でそういったところとをうまく取り込んで相互作用しながら地域の中でいい共同をやっていくにはどうしたらいいかというガイドラインとか、それから行政という立場から見たときにどのような知識生産のあり方、あるいはステークホルダーとの共同のあり方があるかといったと、こういうふうなガイドラインの項目が一応ここにある程度並んでいる。でこれでは足りないのも分かってるわけですよね。ですのでこれにプラスアルファをこれからどんどん考えていくという、でそれが地域の中の研究から生まれてくるというのを目指したいですね。
それはね、
はい、
まあ、一つは組織そのものに着目した分け方なんですけどね、
はい、
例えば、さっきおっしゃってたようなね、
はい、
里山と草原と里海って、
はい、
それぞれに課題が違うんですよね、
はいはい、
あるいはそのやりやすさっていうか、
はい、
草原は出身によりやりやすい、
はい、
ジョギさんも昨日つぶやいてたけど、
はい、
いやまあ難しそうだねって
海はいいよなみたいな
その、まあ、課題の、
はい、
曖昧もこさっていうか、
はい、
そのもっとフォーカスの当てやすさとか、そういう生態系感でも違うような気が
します、ね、はい、そうですね、はいはい、
むしろそういう場所というよりは、まあ、あるいは生態系ですね、向こうの時は農地ですけど、
はいはい、
うまくそれが散らばっているので、
はい、
そういう方角として、
はい、
と研究機関というよりはそういう、
はい、
体系そのものに着目してるの
か、はい、
もあるかな、
はい、ありというかそれは非常に重要な部分だと思ってまして、実はですねそれをここであえて書かない理由っていうのはただ一つ、それはほっといても皆さんやるだろうと要するにここで書いたことはですねちょっと意識してやってもらわないときっと忘れちゃうだろうということを書いてるというふうに思っていただければ。でだからそれぞれの生態系の中で要するに里山の場合はこういうことが大事だという話は間違いなく出てきていただけることを期待しております。
そうだね、
はい、
それが最後のこう総合発表というかね、
はい、
課題の違いとか明確にするような、
はい、
研究会
で、はいはい、で多分だからその最終的にこれをだから見直しながら統廃合していくときにそういった基軸が非常に、まあ、さらに強く出てくるんだろうと思います。だ今これ研究課題として挙げさせていただいたのは要するに当面のなんですよ。2年半ぐらい22年末ぐらいまでの2年半ぐらいの間はこれ念頭に置いて進んでいただいてはいかがでしょうかという提案で、でそれをやらないと多分こういったことを忘れる可能性は非常に高い。各地の研究課題は全部差し迫ってますよね、本来の活動が。で何しろ目の前に解決しなきゃならない問題どんどんこう現れてはそれを解決していくって作業を皆さんやってらっしゃいますから、でそれを続けながらアディションとして付け加えてこれを考えてちょうだいなというふうにしたい。
だから、はい、そういう意味でガイドラインですよね、
はい、
まあ、いろいろ類型化を図る、
はい、そうです、
うん、それぞれでうまくいってることの、それを、はい、そのうまくいき方の普遍化して、
はい、
こう
はい、
ネットワークの中に出したい、
は
い、
そうです、
はい、それがこの課題ですよね、
はいはい、ですので、まあ、うまくいってないことも含めてですけどね、
その時に多分川本さんが言ったのは、
はい、
いきなり一般化するというよりはその生態系ごととか、
はい、
というような一般化があったんじゃないかという意味だと。
なるほど、
はい、
ですが僕からするとですね、草原の方が森林よりははるかにやりやすいと思っていて、
はい、
物事を進めるので、
はい、
ただ草原の中でもやりやすいところとやりにくいところがあるんですけれども、
はいはい、
それはまあその環境アイコンとの関連性もあると
は
思うんですけど、
はい
はい、やりやすいところとは何かとか、
はい、
うまくいっているうまくいくところのこう最後ですね、
はい、ごめんなさい、皆さんがご出発でございますので一言言いたいことがあったら言ってってください
一番なんか乗ってきた時にさ、よろしくお願いします
。どうもありがとうございました。すいません、じゃあこのまま続けさせていただきます。
そういうようなイメージなんですけど、
はい、
まあ、はっきり分かんないからそこをはっきり知りたいなって思ってる、
はいはいはい、で、だから、その一般化の方がこういう一般化よりもやりやすいだろうとは僕も思います。ですので、その生態系ごとに、このような特質がありそこに合わせてこういうふうな工夫がなされていると。でだからその特質の部分がある程度一般化できたとしたらば、こういう特質がある場合にはこのようなアプローチが有効であるというふうなガイドラインになっていくんだと思うんですね。
ああ、まあ、最後
は
そんなことに、は
いはいはい、でだから、まあ、ちょっとだから この半年間というかですね、この5ヶ月間割とここについてちょっと思い悩んでいただくのがいいかなというふうには思ってます。で今のご意見も含めてですね、でこの先の一般化を、そうだからやっぱこれを ここのところを一旦お持ち帰りいただいて ご検討いただくというところ、それぞれの場所であるいはそれぞれの頭の中でご検討いただくというところがまず最初のステップだろうと私は思っておりまして、でこの先にそのだから2月の時点でさらにこれと違った枠組みが見えてくるかなというふうに思いたいですかね。
いやごめん、ちょっとこれとっていうのはこの青い字で書いてあるご検討という、
はいはいはい、
青い字の中身というよりは、
はいはい、だから青い字の中身はぜひご検討いただきたいんですよ。でそれを踏まえた上でさらにプラスアルファのものが出てくる、特にその今の生態系の話なんてのはプラスアルファどころか最初から走ってることだろうとは思いますが、それを割とクリアな形で示していただければ。
青いのはすごく大事なことで、
はい、
研究機関が地域貢献をしたいときには、
はい、
何をスタンダードに持ってないといけないか、
はい、
その研究機関の評価軸になるんですね、
はい、ある意味そうですね、うん、特に上はそうですね、
う
で下の方はさらにもうちょっと多少あの一般化が進んでるんですよ、最初から設定が、うん、柳田さんのグループは。つまりあのジェネラルな状況に対して、例えば生活戦略とかいったジェネラル一般化したものに関しての検討していただく、あれ市民調査との関わりとかですね、うん、あの外来の知識とかいう、だからあのこちらは本当に地の足がについた、うん、あのレジデント型研究機関としてのいわば、うん、どのような関わりをするかという
のは、重要なのは、はい、いろんな大学とか研究所で、はい、地域貢献をしていきますって考えるのに対して、はい、やってないやないかっていう、はい、このガイドラインに沿ってほんまにそういう内容をやってるのかっていう言いたいがためのものだと思うんです。
ああ、まあ、そう使いたいと思います。はい、そう使ってください、ぜひ。はい、はい、牧野さんお願いします。
今のこのガイドラインを頑張れとかいろいろこうパワーするというのはよくあったんですけども、博物館で言いますとおそらく米国の方のような問題だと思いますが、なかなか博物館というのはですね、ステークホルダーと研究者とレジデント型研究機関とですね、
はい、
境界領域といいますか、どちらもあるの
は
現状でございまして、はい、それであの博物館というの研究機関数どう活性化していくのかというのはですね、
はい、
あの私学年代の別に問題になっ
ています
。今、米博物館の場合は、あの、まあ、カルトルカードのフェスティバルというのと、去年から今年2回目やったのかな、自然科学系の博物館なんで、はい、まあ、その中では米博物館、縁の下の力を使うんだろうと言っているんですけれども、
はい、
で、カラオケなんかも全然関係ない、
はい、
でその理由では研究機関としてどういう位置を果たしていくのか、
はい、
そのことが、ね、大変重要な課題です、
はい
ね、
はい、はい、はい、
はい、
はい、はい、あの特にやっぱりそうですよね、あの研究以外の業務が非常に多いところですね。
そうですね、もともと博物館というのはネットワーク自身が山ほどあるんですよね、
はいはい、
科学系博物館の西日本ネットワークもありますし、
はい、
山ほどあるんです、
はい、
で、あの、コモトになんかちょっと絡んでるその兵庫市と博物館の関係もありますし、
はいはい、
いっぱいいろんなネットワークがあるんです、
はい、
その研究機関としてのネットワークを維持することにはなってるものがあってない
ん
ですよね、
はい
はい、でそれ博物館としてどういうタイプの研究を進めていきたいのか、これは
考え
て、博物館の研究ですから、これ
は
参加型の研究になるわけです けれ
ども、
それをどうするのか
って
言って、見えてる状況です、
はい、でだからそうすると私たちの願いとしては、あの私たちがここで考えているようなステークホルダーと連携した形で実際に問題解決に貢献するような研究の担い手として博物館の研究活動が位置づけられていっていただけるとすごく嬉しいという意味で、こういうものをだから博物館に投げつけようとしてるんですよね、はい、
その時には博物館が頑張れというところよりですね、
はい、
だけではなく
て、はい、
あの小さな博物館の場合、
はい、
一番今日の当面のターゲットというのは敵はですね、教育委員会になるわけですですから、その教育委員会に対してですね、地域博物館じゃなくてこういう役割が持ってもいいのかな、
はい、
ちゃんと金方さん帰って出張許可が大さん帰って、
はいはい、
そういうことがちゃんと言えるようなガイドラインに、
はい、はい、まさにそういうことを目指したいですよね。要するにあの地域のちっちゃな博物館にはこんな重要な役割があるんだよということをガイドラインで示せればいいんだろうなという気がいたします。
ガイドラインというとやっぱり、
はい、
みんなが使えるということで、
はい、
そこは一般化の話になると思うんですけど、
はい
はい、夢でも議論だったように、
はい、
それとその地域固有の問題解決、
はい、はい、
は、
はい、
なかなかこうちょっと、
はい、
入れないところ
が、はい、
あるような気がするんです
けど、はい、はい、
それをどうやるのか、
はい、はい、
そういう難しい
ところです、はい、はい、あの今のところのアイディアは実はあのここにあるんですよね。あのこれあのだからあの我々がやろうとしていることは個別課題に直接処方箋を書くのではなく、ガイドラインとして示したいということはこのプロセスがどう回ってるかと、あの問題解決を、まあ、これがいいかどうかともかくとしてですね、あこれいろいろと変なことが起こってますが、このプロセスがあの回るにはどうしたらいいかというレベルのガイドラインを作ろうという、だからですね、一般ちょっと俗っぽい言い方をすればメタレベルって言うと俗っぽくないかあのちょっとだから現場のここの問題を全体を上から俯瞰するような形、上から眺めるような形でちょっと 一つ上のレベルに上がって、で全体としてどういうところに気をつけたらその問題解決がスムースにやれるのっていうところのガイドラインだから、その問題解決のプロセスっていうのが実際にステークホルダーと科学者がぐちゃぐちゃやる中でどう起こってるかということを私たちのみんなの経験の中からあぶり出していって、でそれがこういうふうに起こったらばうまくいくよと。でそれは例えば、大学だったらば特にこういうところを注意すればいいし、博物館だったら特にこういうところが問題になるし、里山だったら特にこういうところを気にしたらいいし、水産資源管理の場合はこんないいところがあるし、こんなところに気をつける場所があるよとかですね、そんなことをあのガイドラインの中にきちんと書いていくという。
具体的な事例集みたいなやつはガイドラインにはつかない。
はい、あの事例ごとの事例集というのはおそらくこのプロジェクトのアウトプットとしてものすごく膨大なものがあの参考資料としてついてくると思います。はいはい、でそういった事例がありますよと。でその事例に基づいてこのガイドラインができてますよという、そういう構造になればいいですね多分。
大学会で、はい、だから、はい、自然再生事業指針を作ってね、はいはいはい、でそれ一つガイドラインだと言って、はい、一応言ったわけですよ、はい、で今作ってるのは自然再生ハンドブックで、はい、これはどっちかというとケーススタディとか、はい、そのケーススタディを見ながらそのガイドラインをフィードバックしてるわけですね、
はいはい、だまさに同じようなことを考えてます
だからそういう意味ではあのこのレベルだとその地元 の例えば行政機関にどう働きかけるかというような抽象的なあのレベルのガイドラインはあっても、教育委員会の場合はこうで、なんとかの場合はこうでっていうところよりはもうちょっと普遍化した形になっていくような気がするんですね、
はい、はい、そうです、うん、でその普遍化したものがあのたやすく、例えば教育委員会と戦う方が翻訳して使えると、
う
ん、いうふうな形にしたい、
う
ん、
はい、ちょっと博物館を攻めるのがいいですけど、
はい、いや、うん、いやこれはあの攻めてるんじゃないんですよ、それは
頑張れというのはそれ、
いや頑張りやすく、
いやそうです、環境設定
を整えるためのネットワークだと思う
んで、当然最後は自分の頭で自分のことを考えないと全部いかんわけで、
攻めるっていうのは僕はそれを武器にして使いたいです、大学の中で、
はいはい、で特にあのやっぱ鎌田さんなんかは今直面している大学との戦いの中で、徳島大学をなんとかレジデント型にしたいという、そういうふうなところにこれを活用していただければいいですね、ここで書かれていることを武器としてというものを作りたいと思うので、そのプロセスがだから基本的に私たちが取ろうとしているのは各地のフィールドからのボトムアップで作っていくんだよというアプローチですね。でそのボトムアップの際にどんなことを考えていただきたいかということ の今のだからちょっとしたアイデアというのがさっきまとめられたいたものであるというわけですね。という感じでいかがでしょうか。でそのガイドラインに基づいてこっちをあのこのプロセスの中でもいろんなところであのステークホルダーの皆さん方のご意見が実は入ってるんでね、もうすでにね、あのこれで良かったかねなんていう現状評価とかですね、そのモデルこんな風になるんじゃないかなっていうところだって、もう科学者が一人でやってるわけでも何でもない、いろんな方のステークホルダーの目が入っている、あるいは松田さん的に言えばもうその時点でステークホルダー完全に意識してこれだったらこの予測モデルだったら受け入れてもらえるかなみたいなことを考えながらやってるわけですよね。でそういう風なところをきっちりあのステークホルダーが入っていただく形であの評価していただくようなシステムを作るというのと、それからこれ全体がちゃんと動いてるかどうかというのをちゃんと測れて、オタクまだちゃんと動いてないよとか、あのこの評価システムで評価されちゃったら徳島大学はお寒いよとかいうことをさらに言えるというふうなものに使えるようにしたいというわけなんですけどね。でよいしょ、だからまああのおっと、でまあこだからこれが全部そのガイドラインと評価システムに反映されていくというふうにしたい、いかがでございましょう。あのだいたいイメージとしてそのどんなガイドラインかというのはだいたい共有されたような、川さんで角間さんどうでしょうかね、そんな感じでいいでしょうかね、はい、
まだよくわかんないな、その、はい、じゃそれぞれのステークホルダーにとって、はいはい、そのネットワークはどんなご利益があるか、
はいはい、あの科学者を使いこなす、
あ使いこなす
使いこなす指針になるという、うん、あのこれもあの私いろんなところでちらちら言っておりますけども、要するにあの科学を使いこなせる社会を作りたい、一つの狙いがある、
そういう意味ではそれぞれの地域で活動してる人々の活動の交流の場じゃないわけですね。
じゃないですね。あれその要素ももちろん入れるんですけれども、うん、だからここでいろんな活動の交流が盛んになっていただくのは嬉しいんですけれども、うん、でやはり最終的にこのネットワークのご利益という意味で言えば、うん、科学者を飼いならせということですね。でそれはレジデント型研究機関に限らず、そこ例えば私がよく例に挙げるのは佐賀県鹿島市の有明海の例なんですけど、地域のステークホルダーの皆さん方はもう科学者を冷静に評価してですね、で取捨選択しちゃってるんですよ。で人は来てても、まあ、大して意味がないからほっときましょうねこの人はウェルカムでもものすごい歓待しますっていうの
を
完全に使い分けてらっしゃる。
新しい学者と経済学者みたいな。
で新しいでそういう、そうそう、新しい学者と経済学者は明らかに使い分けられてますよね、もうすでに。でそういうふうな形でうまく使い分けることで、だから使いこなすことで自分たちにとって非常に有益な形での科学者との交流ができますよ。でその時に科学者の側はだからそこでうまく使いこなせてこなしていただける科学者になろうとするわけですし、このネットワークを通じて。で地域の方々はウェルカムすべき研究者と警戒すべき研究者の識別がパシッとできるようになってですね、でそのウェルカムすべき研究者と非常にうまく一緒にやれますよという、そういう状態ができると。
ハンカチの場合は、
はい、
それ以外にもたくさんあると思うんですけど、
はい、
いろんな研究者に呼んでるんですけど、
はい、
来てください、
はい、
でそれ以外にもたくさんの研究者がいてると思うんですけど、
はい、
まずはどういう人を呼び込み
たい
と思ってるのか、
はいはい、はい、
はい、はい、はい、まずそのリスクアップしてくださいっていう、
はい、でそういうことがだからこのネットワークのガイドラインとか評価システムを使っちゃってその研究者評価しちゃうとかですね、とりあえず呼ぶか呼ばないか決めるときに
裏で、
はいはいはい、というふうな、そういうふうなことは十分に可能になる。はい、
どういう成果を求めているか、
そういうこともクリアにな
っている。それは地域のためにならないけれども、
はい、
成果が使われている
か、はいはい、
それをまず見ておきたい
なと思います。はいはい、そういったことがいわば自律的に各地で行われるようになっていくというのはかなりなご利益だと、僕はご利益というか役に立ち方だと思ってまして、このガイドラインとかいったものの、
いやでもね、そのステークホルダーに歓迎されるのが本当にその役に立ってるかどうかとはちょっと違うと思う、ね、
違います、はいはい、
最初はこううるさいことを言うやつの方が実は後で役に立つとか、はい、あるいは逆に言うと向こうの立場の人間だけどコミュニケーションがあることによって、
はい、
なんか、はい、うまくいく場合だってあると思うんですよ、
はいはい、でそこをだからちゃんとこのガイドラインがですね描ききれるかってことだと思いますよ、
うん、
だから本当に意味がある、共同すると本当にいいことがある人だなということが例えばお付き合いの中で分かるというふうなガイドラインになってる、うん、でだから歓迎の中身はこの人だったら優しそうだというふうな話ではないということはやはり、うん、この人親でそれは逆に言うたらば言ってみれば地域がそういうふうな力を持ち始めたときに、かつて行政の御用学者と言われた人たちがいたようなと同じことが地域にとって都合のいいことだけを言う御用学者だけが歓迎され、
うん、
というふうな事態をやはりこれは歯止めになるものにならなきゃいけないですよね、はい、
地域はともかく少なくともその中央環境団体の御用学者みたいなのも現にあると
思います、はい、もううじゃうじゃおります、うん、はい、はい、でだからそうではない選択ができる、あるいは逆に言ったら学者の方も研究者の方もそうではない形で地域に入っていくためのガイドラインになるんですよね、これ、うん、要するに都合いいことだけ並べて、うん、受け入れてもらおうっていう姿勢じゃない学者を作りたいんですね、ここでは、うん、そういうガイドラインになるだろうというふうに思いたいんですけど、
はい、まあ、
すごいもうガイドラインの議論が始まっちゃった、すっかり。はい、牧野さん、
博物館でもそうですけども、
はい、
大学なんかでもおそらく例えば教育活動を実践していたりとかありますよね。で例えば ては研究活動と教育とかね、
はい、
そういう分け方がある、
はい、
評価基準でもそんな評価してるから、
はい、
評価してるんじゃないです
か、ね、はい、
はい、でしかし それをもう少し言いますと、あの実践的な交流であの方がすごい活動してるっていうことはなんとなく分かんない社会にあるんですね、
はい、
研究上の交流で評価するっていうのは、はい、やっぱり大地さんの評価軸って必要なんですから、
はい、はい、はい、はい、
別の部分が知識の形というか、そういうものの関係を良くするような、
はい、
だから、3つ目の軸を目指すのがガイドライン
と、はい、はい、おっしゃる通りだと思いますよ、はい、で、あの、昨日のめぐみの森の様子なんかを見ていただくと、あれ要するに基本的に教育活動としての要素が非常に強いんですよね。でもそこに私たちはその上側に上乗せするような形で地域の環境保全に、里山 の保全にあの貢献するような仕組みを作り出そうというのを乗っけてるわけですよ。だからその乗っかる部分をこれガイドラインとして作っていこうということだと思うんです。あの研究とか教育とかに共通するような、で最終的にそれを通じてあの里山の保全や地域の活性化につながっていると。でその時には実は大変申し訳ない言い方をしますけれども、学生さんも一つの素材として私たち使ってるわけです。あの教育活動であって学生に来てもらうということを一つの材料として使って、でそこからあの様々な問題解決に貢献する知見を引っ張り出す、あるいは地域の方々に受ける仕組みを作っていくと。学生が来てくれると受けるっていうのがあるんですね、やっぱりね。でそういうふうな使い方を非常に意識的にやってるわけです。でその辺のガイドラインになるだろうと思うんですね。だから両方を包含する、しかもあの最終的に目指していくものは教育でもないし研究だけでもないっていう、そういう世界だと思います。でという感じでもし行くとすると、だからあのとりあえず今あのご確認をお願いしたいのは、だいたいこんなものを来年のあの当面のところだけはやっぱりちゃんと固めておきたいなと思っていて、来年のここら辺までの間、この半年間ぐらいの間で今のところをご議論いただく、あるいはご考えいただいて、あとフィードバックをいただくというこの部分のところはよろしいでしょうか、それぞれの場面で。で白川さんちょっと、うん、お気の毒なんですが、突然こういうことをお願いしてあので白川さんはもしかしたらばあの草原のネットワークよりももっと博物館寄りの話の方が居心地がいいとおっしゃるかなと思っていたんですが、その辺はいかがでしょうね。
はい、名前を使ってないんですが、
はい、
あの実は生態学大使に発掘された、生態学の連載の中で結果フィルムミュージアムを聞いてる
っ
ていうのがあるんですけど、それはまさに、地域の中で、
はい、
博物館がどういうふうに役割を果たしているかっていうので、
はい、
ちょっと PDF にしてきたんで、
はい、
それは私も、
はい、ありがとうございます。
それはもう、一旦そこのところは済んでるので、
はい、
もうちょっと次のステップとして、
はい、
まあ、今与えてくださった課題とか、
はい、
鎌田さんの、はい、おととい話されてた分をちょっと鎌田さんと相談しながら、
はい、
どの分でいきましょうかということで、
はい、
あの
ぜひお願いします。あ、それは心強いですわ。じゃあその PDF はあのまたウェブページで、はい、あのシェア、あとでいただければ、
はい、
今もちろんシェアしていただいても一向に構いませんけど、
構築の部分は、
はい、
ネットワーク構築の部分は、
はい、
2月までに6分とか
おお、それもまた心強い。あ、なんか本にはずっこけてますけどね、どうしたんでしょうねって、うん、
やっぱそういうものを持ち寄って感覚で議論するっていうのが面白い
ね。面白いですね、面白いですね、はい。で、だそういう議論を、3月にもやりたいと思うので、もし出てれば。それから
自分の感覚からその関係するものを拾い上げるっていうのもあり
だ、はい、ありですよね。で実はですね、今回ちょっとこの全体の仕組みの中で弱いなと思っているのは、その既存研究についてちゃんとレビューするような作業があの今のところちゃんとできてないんですよ。でこれはあの今度博士号取得研究員として来てくれる方の大きな仕事になるんですけれども、それ以前にやっぱり私どもその知ってる限り の資料を集めておく必要があるなと思ってまして、
それはあれだね、英語だけじゃなくていろんな言葉を読めないと分かんない、うん、世界中の資料をするにはもう、
まあね、それはかわいそうだから じゃあ例えばグランマの話は拓磨さんから聞けばなんとか分かるとか、アフリカの話は私が面倒見るとか話になるでしょう。それは一人でやれば無茶ですよ。でそこの部分はちょっと強化したいと思ってます。でそういったところ的にやっぱり今まで皆さん方がお書きになったものとかをですね集めておきたいので、これは今日後の方で最後にお願いしようと思ってたんですが、もう皆さん方のホームページをお持ちの方はホームページとリンクさせてくださいっていうのと、それから今まで書かれたもので今 このような話と関連するものをぜひ PDF でください。でそっと私がちょっと紀藤さんの方に書きかけのやつをアップしたのと同じようなやり方で会員専用のホームページにアップして、で皆さんで共有できるようにしたいと思っておりますので、であとさらにもう一つ、やはり松田さんが指摘してくださった、まあ、さらにもうちょいこの半年1年とかいったこの枠以上に何がやりたいかという話をきちんとしておくべきではないかというのは、一つの私の提案は次の研究会の中身何かご提案はないでしょうかという。で徳島と石垣なんですけどね、具体的には。で石垣については私が多少提案はさせていただこうとは思ってますが、徳島は
さっきあんまり考えついてはないんですけど、
はい、
ベースは徳島の活動アクティビティを素材にしながら、
はい、
行政の人とかにしゃべってもらえるように
作ろ
うと思うんですけど、はい
はい、
行政の森というよりはわずか以外の徳島、
はいはい、
行政が求める研究者像、
ね、あ、そういう話に行きますか。
もうありかなとは思ってたりします、
はいはい、かりました。
私を通りをしたい、
はい、
まあ、面白いですね。
面白いですね、うん、はい、
要塞は、
はい、で、で それと大学としての役割というのは絡みますよね。
絡むはずですね、
はい、
絡んで、
はい、いや、で考えてみると大学というも機関組織が持つ一つの大きな言ってみれば訴求力というか影響力というのは行政に対する発言力かもしれません。
むしろステークホルダー側あるいは利用者側からの意見とか話を聞かれて、ね、
はい、
おか
す
とか
も含めて、はい
はい、そういうような組み立ての方がいいのかなと、
はい、
まあ、白川さんにぜひそこでお話をしてもらいたいと思います。
はいはいはい、私からの希望としては、もし大学としての役割というのを当面の課題として扱っていただけるのであれば、うん、ぜひそれも、ね、何らかの形で研究会の中でクリアにしていただければと。それから今回は要するに知識セットと制度設計という文脈で角間さん増田さんにお話をいただいているんですよ。で要するにこの研究会の資源を そういった時に地域の方々にもうご紹介しないではないと思っておりまして、ですので今鎌田さんがお考えくださっているような中身についてこの中で参加する人間の中でちょっと人に喋ってもらいたいっていうふうなことがをぜひ設計していただきたい。こういったテーマでこういった角度から喋っていただきたいと思います。はいはい、いつも増田さんに言っちゃうとなんか気の毒なんですけど、
僕としては一つのグループリーダーの役割もあるので、
はいはい、
なるべく僕が関わっているグループの
方が、あ、そうですね、それいいですね、
話していければなと思います。
はい、わかりました。はい、じゃあその辺をだからかなり具体的な問題設定をある意味この3月までに研究課題を設計していく中で作っていただけますでしょうか。来年のテーマについて、はい、研究会のテーマについて、はい、その辺のが有機的に結びついていると非常に刺激的になるのではないかと思います。はい、お願いで、だから徳島からもバスの中で考えるっていうのはやめてください。
最後高橋さんの方からいつまで以内をしなさいマップ
え、いつまで何をしなさいマップ、
何をしましょうっていうの
は、これはいきます。これが、はい、これが共有されますから基本的に今話されていることは あの共有されるはずです。追いついてる、
はい、
追いついてますね、大体
飛び
取りながら、はい、飛び取りながら、はい、あとでこれチェックしますから、はい、でじゃ あ, あのもう一つあのちょっとご紹介しておきたいのは、石垣島で何やりたいかというふうに考えているかというと、あの石垣島の場合にはもうこれは3泊4日だろうなというぐらいの、要するに2つのテーマを抱えてますよね、明らかに。だからあの、WWF からの、あのインプットというのと、各熊さんからのインプットというのが2本立ての研究会になるだろうと思っておりまして、で、あの一つはだからおそらくはサンゴ礁の共通するテーマは、サンゴ礁の生態系の保全と活用に関して、地域の、NGO 行政などの相互関係がどのようにして作られてきて、どのように動いているかというところから、地域社会の中でそれぞれの研究機関、特質の違う研究機関が、それぞれの立場から役割をきちんと果たしていく、その制限要因とか促進要因というのをちゃんとあぶり出そうというのにしたいと思っておりまして、いかがですかね、佐久間さん。そんな感じでいいですよね。で、あの石垣島の場合さらに面白いのは、他にもレジデント型になりうる研究機関が、環境省のサンゴ礁センターであったり、青海区水産研究所であったり、で見事にその2つはあんまりレジデント型研究機関としての役割を果たしてないんじゃないかと私は疑っております。あの、あるいはかなり頑張ってらっしゃるんですけれども、若干迷走しているような気もしないでもない、なんてこと言ったら怒られちゃいますから、この録音はメンバー限りにします。
一部のなんとか、
はい、
匿名
だね。で、あのそれからあのその時にもし可能であれば赤島の方にも来ていただき、で、であのかなりだから地域社会の中で同一のテーマを複数のレジデント型研究機関がやってるようなのの比較材料にして、でどこがどういうふうなアプローチを取ってるかというふうなものをみんなで見ちゃおう、まな板に乗っけちゃったら気の毒な人を呼んじゃう可能性もあるんですけどもね。
はい、少なくとも潜水艦に関してはですね、
はい、
あの島出身の哲也さんたちが今その前紹介した人なんですけど、
はいはいはい、
その人が所長になってからは、
あ、変わってきました、
随分変わってきて、
あ、それはいいですね、はい、
でもう今やってるようなのと似たような感じで、
はい、
そこは事務局を買ってるんでですね、
はい、
あの行政、
はい、
市町村とかですね、
はい、県
部いろんなのを集めてですね、
はい、あ、それはすごいですね、
あの研究会やってる、
はい、ということはそういう現状を知るというのは非常に大事ですし、でだから一つの石垣島で研究会をやることの大きな利点というのは、複数のレジデント型研究機関が同じことをやっているという、でそこを活用して、で NPO なら NPO なりにこんなことやってますよとか、加隈さんは行政からこんなことやってますで、でじゃあ既存のもっと大きな研究機関は何やってるのってのを聞かせてもらって、で全体としての全体像を見ていこうかなというのはいかがでしょうかというのが私の提案でございます。
あとは、まあ、もちろん資源管理が私の本のやつがメインにな るし、
はいはい、
昨日の話であの吉田さん呼んだことかっていう、
あ、いいですね、はい、はい、
あともう一つ、先発になってる話で昨日ちょっと紹介したあの鬼人での話ですね、
はいはい、
あれはもう本当にこのシステムをすぐにでも
利用
しなきゃいけない、
はい、
話なので、
はいはい、
その頃もうどうしようもないようになってるかもしれないんですけど、
はい、
もしかしたらそれも
面白いです、面白いです。それはあの、いや、切羽詰まった事態に対してじゃあ私たち何ができるかというのは、ただあのその話で、紛糾するのは避けたいと思ってますけど、
うん、
あのその場がこの研究会の場がその討論の場になるのは避けたいと思います、うん、はい、ですのでそれではないということはあの皆さんにお含みを聞いておかないといけない。で逆に言うならばそれは別途やってもいいですね、うん、あの要するにあの この、ね、この研究会の中からあのそういうふうなお話をに乗れる方々が何人か石垣に行ってみるとかいうのは別途やってもいいと思います、
うん、
私あの、他の研究費で石垣に通いますので来年、
あ、
はい、だからそういうチャンスを 狙って別途やりませんか。でもっと実は時期早い方がいいでしょう、ね、夏すぎてちゃいけないと思います。だちょっとそれちょっと別途考えるという方法でいかがでしょうかね。それはあの逆に言ったらそういうところにも機敏に反応できるように私たちなりたいですよね。あの具体的な問題がどっかでバーンって出ちゃった時にこの研究会としてもそれにきちんと反応できますと。であのこの研究会のアプローチとしてあのそれをに貢献できますよって。でそれがこれはあのお互いそれでお役に立てますよね。あの要するにこの研究会に入ってあるいは地域環境学ネットワークに入っていればそういうサポートも得られます。切羽詰まった問題が生じた時にそれなりの一言二言言える人がどっと来ていろいろ考える作業にお手伝いできますよというネットワークになりたいです。
当然それはうまく受け方と、はい、こっちのしゃしゃり出方がうまくいかないと、はい、それこそ土足で入り込むことになります、
はいはい、で そこら辺のプロでありたいですね。私たちはこのネットワークを運営する以上その入り方がうまい人たちがここに集まっているという
風になりたいですね。
はい、本当に
それは、
ええ、でそのそでやっぱその基本はでもね絶えず僕は一緒だと思っていて、やっぱり地域のステークホルダーに納得していただいてご理解いただいて入っていくと、あの人たち来てちょっと何か一言言ってもらっていいよと思っていただけるようなそういうアウトプットを私たちが出しているということだと思うんですね。
今の話はガイドラインの重要なところですよね、
はい、
最初のきっかけとか、
はい、あそうですね、入り方ですよね、はい、
そういう意味ではやっぱり
アプローチ、
この我々が例えばガイドライン作ったようなものにことごとく反するような人が、研究者が実は力を持ってて、
はい、
でいきなり入ってきてそれダメだというと逆に全部が崩れちゃうとかね、はい、いろんな場合もあり得ると思うんですよね、
はいはい、それは、うん、あの多々起こってることのように聞かれます。特にあのこういう水産資源管理とかややこしい問題で、あの中央省庁の判断が迷走している時って得てしてそういうことが起こるんですよ。で、澤さんが今おっしゃったことはまさに昨日の議論ですよね。あの松田さんが最後に問題提起された部分で、あの要するに基本的に意思決定最終的に決めるのは地域のステークホルダーなのだと。私たちもその一員ではあるが主役そのものではない、私たちがトップダウンで何かを決定するのではないということを非常に強く意識して地域の皆さんと関わるという科学者の姿勢だというのがガイドラインの多分最初に来るんじゃないかという。
私はちょっとそこはもっと対応だと考えてまして、
はい、わかりました。
ステークホルダーが意思決定を持つというは、
はい、
いい場面と危険な場面があ
るかも
しれない。したがってその辺もう
少し議論できます。ぜひお願いします。はい、あのその場合には逆に今度はステークホルダー誰かっていう問題にまた戻ります。はい、
いやなんか、うん、一番こっちがやりやすいのはあのそういうステークホルダーが、まあ、行政の場合もあるけど、はい、向こうからお願いに来る場合とこっちはしゃしゃれてる場合と全然こうスタンスが違うわけですね。
はい、そうですよね。はい、うん、こちらがしゃしゃり出る場合の話を今してましたね、ほとんど多分、うん、今の話は
これが、うん、そういう意味ではあのステークホルダーが意思決定のお願いというか、
はい、
来る場合あるわけです、
はい、
うん、まあ、その場合は当然アドバイスという形になるので、このアドバイスはものすごく重くなるわけですよ、
はい、
うん、ある場合には当然あの向こうから本当にあの頼むと言ってくるまであのむしろ黙ってるとか
いう判断もありえますね、うん、それからあのおそらくはステークホルダーの中 あの本当に一部の人の判断にならないとかですね、そういった配慮が必要なになってくるとか、そういった細かなガイドラインがいくつか出てくるんでしょうね。はい、
皆さんが賛成のステークホルダー、
はい、
対立する側にステークホルダーというのが、
はい、
結局こう最初の手続きっていうのが、
はい、
ああ面白かった
のかな。そうですね、はい、あの僕らこれ社会学の世界でいうとその正当性の獲得っていう言い方をするんですが、あの私たちが入ることが正当であるということがどうやったら地域の中で認められるのかというふうなところのプロセスをきちんとあの研究活動の中で炙り出しつつガイドラインの中に反映させるということになるんだろうと思います。はい、
あの意思決定でサインをってことはそれ入ってるんですね、
はい、
意思決定ができるんだとか、
はい、
あとですね、あの相談しやすさですね、
はい、
例えばあの何かあった時に、あの植物館、医薬物館だけじゃなくて、いろんな研究機関あるんですけれども、
はい、
医薬物館
で、はい、
それあのなんかちょっとした疑問とか謎とかになると、
はい、
うちにどんどん来るんですよ、
はいはいはい、
おそらくあの他の人間としてはもう、
はい、敷
居が低いっていう、
はいはいはい、なるほど、
そういう予算も一つあるんだ、
相談しやすさ、はい、
困ってる、
はいはい、あのそうですよね、だからあの昨日おととい訪問型の研究者っていうのはやっぱり困った時だけしか来ないからいけないって言ったんだけど、困った時に飽きたっていうのは実は大事ですよね、だからそういうところもきちんと考えていかないかんですね、確かに
そういう意味ではそういう研究者が多いんですよ、琵琶湖博物館、
そうですね、
いや多分ね、おそらく他の人間としてもそうなってると思う、
はいはい、
なんかおかしい、
よろず相談所ですよね、言ってみてね、はい、
で結構全国区で有名な人がいるじゃないですか、そういう、
そうね、
感じで、
はい、わかりました。さてと、でですね、最後に実はもう一つやりたいことがあるんですが、どうでしょうか、今までのところの議論で、この、まあ、言ってみれば大枠的なロードマップ、それから今後半年間少なくともやっていくことと、を気をつけてやっていただきたいことということに関して、これぐらいで締めてもいいでしょうか。ではあのぜひ2月ぐらいの研究会の時に、まあ、これらのことをぜひご報告いただけるようによろしくお願いいたします。でこれについてはあの皆さんにも改めてメールでご連絡いたします。と同時にこの議事録は全部あのウェブページに載っけます。ただ読むのはしんどいぐらいの膨大な議事録になってますよね。で、すいません、これから実はやりたいのはですね、この議事録をザーッと上から全部見て、あのちょっと待てっていうのはないかと、あるいはあれが足んないっていうのはないかというのをやりたい。でそれをやっておけば、あの後の進め方すごい楽じゃないか。だから毎回 の, あ の, あの研究会の最後にこういうセッションをちょろっと作って
新しい
というやり方をしたいんですよ。そうすると少なくともあの大きな物忘れはしないだろう。
普通はね、あの前回議事録の確認が最初にあったもんね、
はい、
でこのやり方いいと思うけど、そのためにはリアルタイムでまとめるというすごい差し方が
、ね、でかなり今回だから負荷を背負っていただきました。でこの辺もだからこれから先はその若手研究員がしっかりやってほしいとは思ってますし、私も実際には一部の部分については私も今回はあの速記記録者に回ってやってみたという理由はそこにあります、はい、でちょっと上からダーッといきませんか。あ、じゃあ休憩入れます、ごめんなさい、休憩です、鎌田さんに休憩です。はいはい、じゃあすいません、資料をください。
あのうちナローバンドなんですよ、はい、あまだ ISDN なんですよ。で多分レジデント型のとこでそういうとこ多いと思うんで、会議の時に
ある程度資料を
いただいた方が、
はい、わかりました。じゃあ、ね、今日の資料を今差し上げます。全部、
はい、すいません、
はい、
原則3メガ以下の資料にするとか、
そうですね、
あのただホームページからのダウンロードなんで、
あのそうですね、
まあ、1時間かけてもいいから、
メールでは配らないようにしますから、はい、
車で30分は走れば
ブログとかでもあるし、
車
に行
ってるんですね、厳しい。結構あれですね、僕らと島根県立博物館はまだ ISDN
なメールは、でもやっぱエチケットとして1メガ以下だと思うよ、
はい、
うん、
まあ、そうしていただけるとありがたいです。
あとはダウンロードしなさい、
うん、
あと宅配あなんか宅メール便とかいうのもあるし、そう言いながらさっき僕は、うん、2メガぐらい打ったもんとか言ってて、そういう意味ではあのパスワード付きのウェブサイトにバンバン置けると楽なんですよ、うん、
そうなんですよ。でそれを早速作りますので、だからあのパスワードのあの部分をちゃんとセキュリティを、何時まで休憩しようかな、まあ、いや11時半から始めりゃいいかも、さすがに疲れてるし。 ドーンと入れちゃっていいですね、これ。
2つだけです。PDF
あじゃなくて、あの今日の資料全部こっちに入れちゃおうと思って。
あ、入れてください、
はい、で、はい、このルートにザーッと入れちゃっていいですか。
はい、いいです。
あるいはフォルダ作ったのに。
いや、もう入れてください。
いいですか、
はい、はい、これはもう
ドーン。残り時間を計算してますわ。大変だこれ。あ、40秒ですんで、よかったよ。で、あのこの2つの PDF をいただければよろしいですね。はい、
あの片方は新聞記事なんですけど、はい、
まあ、まあ、あの会員でメンバー専用のところだったら多分載っけても問題ないでしょう。
あとはいつけるとか問題になるかどうか。
あ、いけない、もう2つあるんだった。
パワーポイントだとほら加工して使っちゃったりもできちゃうので、はい、できる限り、あの、あんまりパワーポイントが
あのすぐに出すことはしません、
はい、お願いいたします。そう、
PDF にしよう、はい。
手
書きに近いこのフォント。今度 NTT 出版から本を出すんだけど、その本の表紙にこれがカバーページにこれが向こうのイラストレーターが、
ありゃしまったな、ディスクを2つ読めないのかな、これ。
そんなことないと思う
ね。普通はいけますよね。なんでこいつ凍っちゃったの。あ、いけた。どっちか2月の30、31日か。
そっちはダメだけど3月6、7、8ならいけない
。もうやんでるね。
何や、傘は無駄だったって。マーシーの坊主。いやいや、あの傘を買ったから雨が降らなかった。
手坊主
なんです。雨男、晴れ男もそうだよね。聞いてるとさ、あの晴れ男っていうのは雨になりそうだったらパーッと撤収するね。あの雨になれそうでも何でも全く関係なくこうちゃんと予定をやるやつは雨男です。
買った傘をここで
申請してい
くと上田行く前
から
来るんです
よ。
それはすごいな。
なんか完全に暗い考えです。